皆さんこんにちは、中見ゆきです。
こんにちは、かっちゃんです。
今日もよろしく
お願いします。
さあ今日もおはがきもたくさんいただいてるんですが、メールの受付を開始しまして、第1号のメールもいただいておりますのでご紹介しましょう。メールでいただいたのは伊丹市の田村健二さん、知った名前を知ってますはい、いつも楽しく聞いています。よくかっちゃんは発酵食品を取りましょうとおっしゃいますが、パンではなく米を勧められるのはなぜですか？パンも発酵食品なのに、ということでご質問いただきました。そしてこちらからは、おはがきですよ、小豚ちゃんさんは天ヶ崎市から、いただきました。ありがとうございます。毎週楽しく拝聴させていただいています。この時期週に2度スーパーに行くようにしています。そしたら冷凍庫の中に冷凍食品がぎっしり詰まってしまいました。これかっちゃん大丈夫？体にはいいんでしょうか？ダメでしょうね。でも簡単に料理できるので主婦は大変なんです、ということでいただきました。そうですよね。他にも東大阪市からは小島マリオさん、堺市から川上美代子さん、兵庫県加古郡から吉田みどりさん、他もたくさんいただいています。いつもはがきくださるリスナーの皆様、どうもありがとうございます。
ね、まあ、パンね、美味しいパンあるけど、まあ、高温調理に入るんで、
はい、
アクリルアミドっていうね物質が生成したりとか、
はい、
あとまあ添加物も使ってる場合もあるんで、まあ、高温調理じゃなかったら、まあ、蒸しパンとかね、
はいはいはい、
すごくいいと思うんですね。
蒸しパン手軽にできますしね、はい、お家でこの時期作ってみるのもいいかもしれませんね。
まあ、それとね、まあ、冷凍食品ね、冷凍したら賞味期限過ぎても、
はい、
まあ、傷みませんからね、
うん、
まあまあ適当に食べたらいいんじゃないでしょうかね
そうですね、今そういうのもねうまく利用してこういう時期乗り越えたらいいんじゃないでしょうかね。
ただね、やっぱこう新型コロナの影響でね、
うん、
加工食品とかね、
はい、
冷凍食品の売り上げすごく伸びてるんですよね。
はい、どうなんでしょう、手軽だからですかね。
ただね、やっぱりまあ先週もね添加物お話したけど、
はい、
で加工食品結構ね多いのが合成保存料とかね、あと合成着色料、まあ、そういったものを結構使用してるんですよね。で微量ならまあ人体に害がないっていうことなんだけど、まあ、添加物含有の加工食品を、まあ、たくさん食べれば摂取量も多くなるわけですよね。
そうですね、毎日のように食べればちょっと増えますもんね。
で、まあ、食品添加物のねタール系色素、まあ、これ、まあ、石油から取れるんですけどね、鮮明な色が出る上に、
はい、
色がね抜けにくくて、ジュースとかねお菓子とかね、
うん、
あと漬物、魚介類、畜産加工品に結構使われてるんですよ。
魚介類とかまでですか？
はい、
あら、
うん、で例えばウニとかね、瓶詰めの、
あの鮮やかな綺麗なこうオレンジっぽい色は、
そう、
そうですか、合成着色料入ってる時がある、うん、
で日本ではね食品に、まあ、12種類のタール系色素の使用が認可されてるんですよ。
はい、
でもね海外では禁止されているものもあるんですね。まあ、例えば赤色の2号とか、102号、104号、105号、106号の5種類は、アメリカでは、ね、認可されてないんですよね。
アメリカで認可されてないのに日本では使われている、
は
い、
であとねタール系色素はね、まあ、ね、要するに生鮮食料品の、まあ、魚とかね貝類とか、
はい、
あと肉とかね野菜、この使用は禁止されてるんですよ。
はい、これは、何か基準があるんですか？
うん、いやだからね、要するにね色が、だから例えばねマグロ、昔ねマグロでね真っ赤かなマグロとかあったでしょ。
ありましたね、
うん、あれ使ってるんですよね。で結局ねお肉ってさね、まあまあ赤身の部分は赤色してるけど、
うん、
傷んできたら色変わってくんですよ。
ちょっと黒っぽくなってきますね。
そうそうそう、うん、まあ茶色っぽくなってくね、うんうん、あれ肉の中のミオグロビンっていうねタンパクが変異酸化すると色が変わるんですよ、
う
ん
う
ん、だけど赤色つけてたら酸化しても
分かんないですね、
う
ん、
だから要するに消費者がね、まあ、鮮やかな色によって品質とか鮮度の判断を誤る可能性があるっていう理由なんですね。それで、はあ、まあ、生鮮食料品には使ったらダメなんですよ、
まあ、万が一腐ったりしててもそれだったら分かりませんもんね、
う
ん、
で、あとね、まあ、硝酸塩っていうのも結構使われてるものがあるんだけど、うん、まあ、ウインナーソーセージなんかの加工肉とかね、これ発色剤として亜硝酸塩を、まあ、使ってるんですね。
あら、私後ろに塩っていう漢字がついてるから塩の仲間を思ってたんですけど違うんですね、
うん、でこれ使うと、まあ、綺麗なピンクになるんだけど、
は
あ、でね、体内でね、発がん性物質のニトロ素化合物、まあ、ニトロサミンなどがこう作ってしまう原因になるんですよね、
うん、
で、まあ、WHO、まあ、世界保健機関でのがん、まあ、専門組織があるんですけど、国際がん研究機関 IARC っていうんですけど、
はい、
2015年加工肉を食べた場合 50g ごとに大腸がんにかかる確率が18% 上昇するって発表したんですよ、
はあ、
その肉は要するに加工肉の多くが亜硝酸塩を使ってるっていうことなんですね、
はあ、じゃあ加工肉の中の亜硝酸塩っていうのが良くないっていうことなんですね。
いや、他にもね、悪いもの使ってんだけどね、
はあ、
で加工食品買うときには原材料の表示を見て買う人も、まあ、増えましたけど、
はい、
まあ、健康でね、解毒できれば多少入ってもね問題ないんですけど、まあ、複雑ですよね。
そうですね。
ただね、腸内フローラ健康であればね、ある程度は腸内細菌が、まあ、分解することもしてくれるんですよ、
はい、
ね、だからやっぱり、まあ、本当健康体だったら多少入ってもいいんだけど、
うん、
まあね、本当に健康体の人ってどうやろ
そうですよね、やっぱり年を重ねるにつれいろんな、ね、症状も出てきますし、
う
ん、
そうそう、
自分では元気やと思ってても分かりませんもんね。
ね、だからある程度やっぱり気をつけた方がいいかな、
うん、
でその他ね、乳製品も要注意なんですよ。
え、乳製品、
はい、
あら、なんかこう発酵食品食べてますっていう人を聞いたら大概ヨーグルトっていう人が多いんですけど、うん、
でね、うん、これね、まあ、貿易の関係があって、
はい、
今年の1月にね発行した日米貿易協定っていうのがあるんですけど、
はい、
でチーズなどのね、こう乳製品の関税が、まあ、TPP 加盟国並みに下がったんですよ、関税が。
あ、そうなんですか、うん、
だからアメリカ産乳製品の使用量が増加してるんですね、
うん、
でこれね、東京大学の大学院、農学生命科学研究科のね、鈴木教授っていう先生が、
はい、
アメリカ産乳製品には安全上の懸念があるっておっしゃってるんですね。
あら、何か心配なことが、
うん、でね、アメリカではね、遺伝子組み換え成長ホルモンを投与された乳牛が飼育されてるんですよ。
遺伝子組み換え成長ホルモン、
うん、で乳牛のね、まあ、生産、まあ、牛乳の生産量を増やすために今開発されたボバインソマトトロピンっていうね、ホルモン剤を注射するんですよ、
はい、
でこれ、まあ、非常に長ったらしい名前だけど、まあ、略してガンマ BGH またはね、ガンマ BST って呼ぶんですけど、
うん、
これを使用してね、生産した牛乳ってね、まあ、インシリン用の成長因子っていう成分が増えて、人間がね過剰摂取すると、まあ、異常な細胞増殖、要するに発がん性が懸念されてるんですよ。で3月18日にね発表されたカリフォルニアのロマリンダ大学っていう研究施設があるんですけど、
はい、
そこでね5万3000人の女性を対象にした研究結果を発表したんですね。で1日に 2,3 倍の牛乳を飲む人は乳がんのリスクが 80% 増加するって。
え、 80% ってすごい数ですよ、うん、ね、割合としては。
その反面ね、豆乳を飲む人は乳がんの リスクは 32% 減少するって。
豆乳だと逆に減るんですか、
う
ん、で
原因はまあ判明してないんだけど、まあ、要するにガンマ BGH、ね、要するにホルモン剤によって増加する、まあ、IGF-1 っていうね成分が乳がんの関連性があるんじゃないかって言われてるわけね、
はあ、
でね EU とかねオーストラリアではねガンマ BGH の使用はね禁止なんですよ、
はい、
でそれを使った乳製品の輸入も禁止なんですよ。
あ、輸入の方もダメ。
うん、で日本は 要するに国内でのねホルモン剤の使用は禁止されてるんです、
うん、
だけど輸入されてくるね製品についてはね規制がないんですよ。
せっかく安いのが、ね、手に入ると思ったらそこでちょっとリスクがあるわけですね。
そうだからアメリカから入ってきた日本人向けの乳製品、
はい
ね、原材料に、まあ、ホルモン剤の表示は当然ないわけよ ね、
うん
ね
はあうん、
要するにそれを混ぜて作ってるわけじゃないから、ね、でその危険性を、ね、知らずに食べてるのは私たちの、まあ、日本人だけかもしれませんよね。
いやだってもう書いてなかったらもうね判断しようがないですから、
うん、そう
もう輸入品は食べないって思うことぐらいしかないですね、
うん、いやだから、うんねまあ、非常にこれ原材料で入ってくるから非常に、ね、難しいんですよね。
あそっか原材料で入って
だから要するに原産国表記って今必要なわけよ、
ええ
ね、で大体例えば、まあ、5種類の原料作ったとするわね、うん、で2種類の原料で、まあ、50% 以上だったらあと3種類書かなくていいわけよ。
あ
ねそしたら例えばアメリカから入ってきたその、まあ、乳製品、
ええ
ねまあ、使用量が少なかったら原産国表示書く必要ないわけよね。だから入ってても分かんないわけ、
はあ、難しいですね、うん、そんな中で食料品選んでいくっていうのは、
うん、ねえだからまあねもうねこのね添加物の問題ってね、
はい、
もうねどうでしょう番組10回喋っても喋りきれないからいっぱいあるわけよね、
は
あうんだからまあとにかくね家族の健康と自分自身の健康は自分自身の手で守らなきゃいけないわけね、
うん、
でそのためにはまあ表示を見てなるべくまあ低農薬、
はい、
あるいは添加物が少ないものを選ぶこと、まあ、それと調理方法、
はい
ね、あと食べ物のバランスですよね食事の毎日 の、ね、あのバランスのいい食事いろいろ言われるけど、まあ、あんな曖昧な言い方ないよね。
難しいですよね、
うん、一言で言えば昔からの和食これが一番です。
ではここで番組から5月のプレゼントのお知らせです。健康の原点は腸内フローラと腸管免疫、乳酸菌と酵母菌の高密度発酵物質配合のビオネ A スティックを3名の方にプレゼントさせていただきます。ご希望の方はおはがきかメールにて、おはがきは郵便番号 552-8501 ラジオ大阪ドクトルかっちゃん5月プレゼント係まで。メールは drk@obc1314.co.jp drk@obc1314.co.jp またはラジオ大阪週刊番組表からご送信ください。ご住所、お名前、電話番号もお忘れなく。ご意見やご感想もお寄せくださいね。なお当選の発表は商品の発送をもって返させていただきます。たくさんのご応募お待ちしてま す。ドクトルかっちゃん笑顔で元 気。お相手はかっちゃんこと
井草勝一と
中美由紀がお送りしました。それではまた来週。この番組は株式会社ビオネの提供でお送りしました。元気は始まっていく、かっちゃんみんなを応援します。